ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちのんお届けいたします。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いにかかわらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーは様々な子どもたちに関わる団体個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。今日もアドバイザーには相談サポートアルタスの堀之内健吾さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして今日のゲストは県立学校養護教諭でいらっしゃいます中平ゆかり先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、養護教諭ということなんですけど、はい、俗に言う、まあ、保健室の先生というね、いいんですかね、それで。
そうです
、大丈夫ですかね。はい、学校で勉強を教える先生と、この養護教諭、保健室の先生の一番の違いっていうのはどういったところなんですかね。
私の中で一番の違いと思っているのは、評価をしない、テストがないので評価をしないっていうのが一番違うのかなと思ってます。
なるほど、はい。まあ、いろんな、ね、悩みを、まあ、勉強を教えてくれる先生よりも、もちろんその相談しやすい存在じゃないかなと思うんですよね、保健室の先生っていうのはですね。実際どうなんですかね、こう悩みをお話しに来る子どもさんたちっていうのは多いんですかね。
多いと思いますね。まあ、保健室なのでお腹が痛いとか、頭が痛いとか、そういうのを訴えながら、実は違う、こう心のこう問題だったりとか、何か相談したいことがあって来て、で頭が痛いとか言いながら、こういろいろ話を聞いてると、そういう話が出てくるっていうケースは多いですね。
じゃあ、こう先生の方からこう会話をしながら気持ちをこう引き出すみたいなところっていうのはあるんですか。
保健室に来た時に、なんでお腹が痛いのかっていうのを、まあ、子供と話をしながら、食事はどうとか、昨日はどうだったとかいう話をしながら、ちょっとこれは身体的なことじゃないなとか、こっちが思ったりすると、まあ、話の流れで最近どううまくいってるようなことっていう感じで話を振ったりしながら出てくるケースもありますね。
どんな悩みが一番、
そうですね、やっぱり友達関係だったり親子関係っていうのの悩みが多いのは多いですね。
まあ、その、ね、県立学校の先生っていうことなので、まあ、高等学校とかも、勤めていらっしゃったんですよ、
高校にも勤めていました、
まあ、高校生の悩みって言ったらやっぱりね、まあ、恋愛相談とかいろいろあったんじゃないですか。
そうですね、恋愛相談も、まあ、うまくいってないとか、今うまくいってるとかいう話もありますし、やっぱりそのやっぱり高校生ぐらいになると、もう男女のもう体の関係とかになったりとかもあるので、その相談は重かったですね。重い、はい、
そうなんですね。深刻なやっぱり悩みもあるっていうことですよね。なるほどね。でも、まあ、思春期ですからね、やっぱ一番その興味があることではありますよね。ただ今のその子どもさんたちっていうのは、なんか情報っていうんですかね、そういったものが先にこうバッと入ってきて、
そうですね、今ね、SNS とか、いろんな、ね、インターネットとかでね、
それで調べたらもうパッと出てきますから、意外とこう頭でなんか、もう考えてしまうっていうところが多いんじゃないかなと思うんですけど、ここ根本的なもの、命の大切さとか、そういうところ、自分自身を大切にすることとか、そういったことっていうのを飛び越して、なんか
飛び越してますね、
なんかそんな感じがするんですよね。どうなんですかね。
結局、まあ、女の子とか彼が、まあ、自分の体を要求してきた時に、嫌なのに、嫌だって、まあ、言えたとしますよね、嫌だと言った時に男の子がなんで嫌なのかって、いいじゃないか、俺のことが嫌いなのかってやっぱり迫るわけですよ、男の子は。で迫って、で女の子が、いやそういうわけじゃないって、でも今自分はしたくないんだって言えればいいんだけど、言えずに、いや嫌いなわけじゃないし好きだし、嫌われたらどうしようと思って、やっぱり同意して同意、やっちゃってみたいなのは結構多いケースですね。でそうですね、まあ、うまくいってるうちはいいけど、いかなくなって、まあ、話に来た時に、だから男はねって話をよくするんですけど、男の子の性欲と女の子の性欲は違うんだよって言って、
まあ、その性欲だけだったらいいけど、うんうん、やっぱりそこには必ず、うん、あの避妊とかいう、ね、そういったような子供を、うん、あなたが大人になるだけじゃなくて親になるかもしれないよっていうことの、まあ、変な話リスクもはらんでるわけじゃないですか、
すごくリスク、
その辺やっぱり高校生とか、まあ、まだね体がまだ出来上がってないような思春期の子供たちにとって、まあ、単純にそれだけ多分理解できてないですよね、
うん、できてないですね、
うん、もうそういう悩みっていうのもやっぱりもちろん、
うん、もちろんそうですね、
女の子からとか、
女の子からが多いですね、たまにやっぱ男の子から自分の付き合ってる彼女が妊娠したかもしれないとかいう話もありますけど、やっぱ女の子からが多いですね、男は逃げられるよみたいな、
あ、じゃあ実際じゃあ先生も例えばそういったようなもしかしたらということで産婦人科に付き添われたりという経験もある、
う
ん、
はい、そうですね、まあ、付き添うというか、まあ、やっぱり親に返したいので私は、で親御さんと一緒にっていう風なのがもう自分のスタンスであるので、だからまあそういうもしかしたらっていうのがあった時には、まあ今妊娠検査薬があるのでまあとにかくそれで検査をしなさいということで検査をしてもらってプラスだったって、じゃあどうするって話で、もうあなたと私だけの話でできることではないよねってなって、やっぱ親御さんにどうやって伝えていくかっていう話を時間をかけて、もう子供はなかなか納得しないので
難しいですね、どう伝えたらいいですかね、
でまあちょっと今までにあったケースではやっぱりそれこそまあちょっと SNS の話が出たのでなんですけど、やっぱそういう出会い系というかそんなので知り合って、で宮崎まで女の子のが会いに行って、で一回会って初めて会ってやっぱりもう性交渉までして、でその子がやっぱり妊娠したケースがあるんですけど、その場合にじゃあどうするかってなった時にまあ相談に来ました、妊娠検査薬でプラスが出たと、でどうするねっていうので、まあ、とにかく本人は相手に会いに行く、働いてるところに行って話をすると、でいやでも俺の子かどうかわからないじゃないかと、でも電話しても会ってくれない、で結局彼の名前はそのフルネームを知らないわけですよ、
あ、SNS のやり取りだけ
でやってるので、でまあ結局妊娠してしまっているのでどうするかで、まあ、そこは幸いなことにお母さんが気づいてくださって、でまあ、お母さんとも家庭のご返しして
、軽い気持ちで起こした行動が結局深い傷を負うことになるんじゃないですか、やっぱりずっとね、
そうですね、
まあ、私もですね、やっぱ子どもたちに対する、まあ、性教育っていう部分は非常にやっぱり大事だと思ってるんですよね、これなんとなく大人からするとあんまりこうね、話したくないというか、
そうですね、
まあ、まあ変な話、どうやって子供ができるのって子供から尋ねられた時にやっぱごまかしちゃう先生多いと思うんです、
そうですよね、
まあ、そこで急にいきなり真面目に、うん、いやお父さんとお母さんはこういうふうに出会ってとか言うても恥ずかしいんですけど、まあ、そこ辺をですね、でもどのぐらいの段階からした方がいいかっていう、
そうですね、まあ、学校でもそういった性教育の時間っていうの
はありますよ
ね、やっぱりそれだけでやっぱり足りない部分っていうのはたくさんあるのかなっていう気がしますけどね、
まあ、今アルタさんの方からどれぐらいの年齢からっていう話があったんですけど、まあ、もう早ければ早くてもいいと思って、私の中では自分の子育ての中でも、はい、もう就学前も幼稚園の幼稚園も2歳3歳ぐらいの頃から絵本ですね、いろいろいい絵本があるんですよ、おちんちんの話とかセックスの話とか、その絵本を一緒に見てました、
なるほど、
だからもうその恥ずかしいことでもないし悪いことでもないんだよっていうのもちっちゃい時からやっぱりそこを一緒に親と一緒にこう、まあ、絵本とかを通してしていけると、まあ大きくなってい
きなりっていう、
いきなりっていうの
よりかはもう、
学校行く前から
もう前からですね、もうやっぱりもう絵本っていうのはすごくありがたいなと思ってます私は、でも可愛らしく書いてあって全然こういやらしい感じがなくて、あ、赤ちゃんってどうやってできるのって、チューリップからとかコウノトリとか言いながら違うよねって言ってお話があるような絵本もある、
ちなみに何ていう名前の絵本、
ですね、セックスの話だっけっていうのとか、あとおちんちんの話とか、
もうそのままの題、
ね、そのままの題でありますね、
もう早速アマゾンで注文し
持ってくればよかったですね。こんな話になると思わなかったので、うん、
いやでも多分聞いてらっしゃるリスナーさんも、うん、えって思ったんじゃないかなと思いますね。
大事ですね。
なるほど。
乳幼児期っていうのが、親子で性に関することを話すのは本当にすごく難しいと思うので、うん、そこはやっぱり学校にちょっと任せてもらうところももちろんあると思うんですよ。
そうですね、
親が言えない部分は、うんね、学校でしっかり、うんはいまあ、こういうことだっていうのを伝えていきながら、うん、そこを親御さんとも連絡とか連携取りながら、うん、学校ではこういうこと言いましたって、うん、話しましたって、うん、お家でちょっと話題振ってみてくださいとか、うん、生まれた時の話をしてあげてくださいとかっていうのは多分小学校とかはされてると思うんですけど、はい
う
ん、そこが
うちもねやっぱり娘が2人なので、うん、男親としてね、うん、どうやって教えていいかっていうのはすごく悩んだりもしたし、うん、母親からまあっていうのももちろんしたんですけど、うん特にあの、ね、女の子がやっぱりこう恥ずかしいって思うような気持ちをいかに、まあ、私の専門のですね、うんうん、そういった特性を持った子供たちに対してどのようにその恥ずかしいって思うことを伝えるかっていうのがね、うん、私もすごく悩んでて、でもその絵本を使うと
ねえすごくこれはいいですよね。
いろんな絵本が出てるので、うん、もう自分の身を守るためにはっていう絵本だったりとか、うんまあ、本当にいろいろ出てるのでそれをもうご家庭にこうちょっと置いといて、うん、それを見るっていうのでもいいの。子どもたちは自分たちで見るので、うん、やっぱり興味が小さい時からありますよね、うん、自分の体とか、うん、自分が女の子だったら男の子の体はどうなのかなっていうのはあるので、うん、ちょっとこう目にできるような感じにしておくといいのかなっていうのが、うん
まあ、ちょっとその絵本ですね、
すごくいいなと思いました、うんね、小さい頃からそういった認識っていうんですかね、なんかねそういうものを親ももちろんなんですけど、うん、子供さん自身もちゃんとそういうことなんだよっていうのを植え付けられるっていうんですかね、うん、その絵本とか見ることで、うん、そしたらもう情報がパッと入ってきても、うん、もうそれにこう惑わされないっていうのはありますよね。そうね、情報だけがバーッと入ってきた時に
ちゃんとやっぱですね、うん、絵本だから、うんまあ、親と子供の、ね、距離がそこで近くなるはずなんですよね。
そうですね、
それを通して、うん、じゃあこの話はお母さんとかにしても大丈夫なんだっていう子供が思えるようになると、うんやっぱりそういう一人で抱え込んでしまうっていうことは、
うんうんね、そうですね、その一人で抱え込むっていうのがやっぱりもう非常にもう、ね、大変っていうか、やっぱり人に自分の気持ちを言えない子供たちが増えてきているので、うん、もうすごいもう社会現象というかもう問題になっていますね。
本ですね、は
い
まあ、ケースの先生もすごくねやっぱり子どもさんたちにとってはなんかすごく、
まあ、本音ぶっちゃけとばっかりですからね保健室の中で本当で子どもたち同士でなんかああだこうだ言いながら解決していったりとかもあるし、
なんか本当ねまだまだいろんな話を聞きたいなって思いますね。まあまた第2弾第3弾で、はい、ぜひゲストで来ていただいて、いろんなお話をしていただきたいですね。
夏休み前に聞きたい
ですね。そうですね。今日はね本当にいいお話を聞きました。
そうですか、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。中代田ゆかり先生、これからも子どもたちの悩みに答えていただいて、
はい、一緒に考えていきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、
では中田原先生の今日のリクエストは、
じゃあさっちゃん、
さっちゃんはね幸子って言うんだ本当はね、だけどちっちゃいから自分のことさっちゃんって呼ぶんだよ、おかしいなさっちゃん。本当だ。